田剛と
カルロスタックンの
カバの
一つ覚え。
はい、本日もよろしく。
はい、大家好、ハウチュープジェラ
ー。何がですか？
これなんか北京語なんやの。
北京語。
皆さんこんにちは、お久しぶりですみたいな感じよ。はい。
ちょっと僕のタックもお久しぶりですみたいな。
そうなんですよね。私がちょっとね、あの寒くなるとね、行動が鈍るんよ。
冬眠入りたい。
冬眠に今ね、急に寒くなったでしょ。
うん。
ねえ、苦手よね。
今もね、こうやってストーブのあるとこでやってます。
そう、カルロスタックンとしてはさ、やっぱりラテン系なんで。
そうです
ね。寒いとこか、でもね、日本って行くんやからね。美しいからね。そう、今年の冬も頑張ろうということ。
この寒さに負け
そう、リスナーの皆様にも元気になっていただくべく、
うん、
ね
え、エネルギーをね、
はい、
いっぱい与えて、
ラジオの中から私のエネルギーを吸い取ってちょうだいみたいな。
さて、
はい、
見ましたか？
見ました、見ちゃいました。私
何を見ちゃいました
か？あのね、なんていうの、ああいうのって、
あれはネットテレビみたいな。
あ、ネットテレビっていうね。や、見ました、
見ましたか？
はい、はい、なんて言う、
めちゃゆる、
めちゃゆる、
めちゃめちゃイケてるっていうのが地上波の大人気バラエティ番組、
めちゃイケ、
それのまあスピンオフというか、
はい、
あのそこは岡村さんだけ独立して、
はい、
いろんな人と会いに行くみたいな、
めちゃゆる、
それが大阪に来てはったんです、
ね、そうよ、すごいよね。俺めちゃゆるはちょっとそれあの話をいただいてからいろいろこうチェックさせてもらってて、
はい、
あの一つ前 EXILE のヒロさん、
あ、そうなんだ、 YouTube 上がってましたね。
そう、見た見た見た。その次がなんと岡村さんが大阪に来て、
はい、ゲップしないで
ごめんなさい、話しみなさい。でも感動のあまり
なんとあの方とお会いして、
そうなんです、すごいよね、
うん、
あの僕あのまさかと思ったんですけど、
はい、
その岡村さん、いわゆる高橋さんって言ったの、高橋さんが大阪に来て、なんと会った方が、
はい、
僕たちもよく知ってる。
そうです。言ってあげてください、
ね。いやいや、もう言っちゃっていいんですかね。
はい、
田村涼子さんです。
そっちで言いました。
田村涼子さん。
それはね、2011年の R1 の名前なんで。
R1 で準優勝の方でしょ？
そう
です。すごいですね。
石野桜子さん。
そう、芸名石野桜子さん。
はい。
リスナーの皆さんご存知ですか？石野桜子さん。
まあまあ、あの、知ってる方は知ってると思います。
ああ、そうなんや。
で、お笑いマニアは結構な頻度で知ってます。
そうなんです。
かつてね、吉本超合金っていう、すごい人気、
僕も見てました。
番組があったんです
けど、はい。
最初のナレーションやってはった。
そうね、
声がね、
声がめちゃめちゃ可愛い、
うん、
NSC とも8期なんかの人、
桜子
さんって、
藤原さんとか千原兄弟さんとかバッファローゴロさんとか、
そう、
名田木武さんとか、あの辺りと同
期、あの辺7期8期9期って、僕はその頃吉本興業の地下でディスコで仕事してたんやけど、
ジェニー
でやった時代、7期8期9期ってやっぱ黄金期なんよ、
うん、
一つの、
なるほど、
すごい人らを輩出した時だよね。
確かに今のテレビ支えてるのってあのほとんどあの辺なんですよ。
そう、7期になると今度はあの雨上がりさんとかになるでしょ、
うん、
ね、もうすごい人たちがきらめしをごとく出てくる時代、
そうですね、
に超人気女漫才コンビとか、
はい、
まあ、ギャグもやってはったしコントもやってはったけど、うん、ジャドリストさんっていうのが石野桜子さんのコンビや、
ちょっと伝説的な
伝説
扱いになってます
けど、うん、当時桜子姉さんってあれは僕もあえて、まあ、同じ吉本興業で、まあ、芸ではもう大先輩なんで桜子姉さんって言わせていただくんだけども、はい、当時ねジャドリストっていうのはもう業界の人がみんな注目した、まあ、女性コンビなんよ。
当時まあまた女性コンビ少なかったしね、その中でもちょっと変わったことやってたんでしょ。
変わった、僕なんか今お世話になってるね、あの大阪の某大竹エージェンシーの社長なんかもね、
某の意味が
いやいや、覚えてる覚えてる、あの客席にあの人参投げる女の子やろってかってか、もうすごかったんよね。
ちなみに今は生理用品投げてますけど、
今生理投げて、いや、それで番組やりたかったね、あの番組やりました、すごかったよね、あの番組も。
すごいですね。
だった長いあのネット配信なんで、
はい、
実際の番組はね、11時スタートの4時半か5時ぐらいまで流れてる、結構長い、長尺ないよ。
ね、あの夜つけたらまだやってましたよ。
いや、やっぱりずっとやってた。
はい、
流しっぱなしなんよ。
ずっとやってました
ね。で、その中で桜子さんの枠ってさ、俺らが、あの、実際の皆さんの興味あったらまたあの ご案内しますけど、僕らが普段、うろうろしてる千人一枚の、
そう
ほんまに、
あの、馴染みのあるね。
ね、10メーターぐらいの、あの、僕たちがいつもうろうろしてる場所の10メーターぐらいの枠の中で、こう撮影してはった。ね、う
ん。なんか見たことある景色やな。
そうそうそう、あのね、あの、喫茶店でさ、喫茶店さん、あの、喫茶店さん見てるかな、喫茶店のあの、あそこ、あの、ジャジャさんっていうね。
ジャジャさん
ね。僕らもよく行く喫茶店なんですけどね、ジャジャさんの。
有名なね。
はい。うん、の中に桜子さんが岡村さんのとこにね、乗り込んできはって、
殴り込みに来
て、殴り込みでね、高橋がもう
あれでもマジのリアクションでしたよ、ね。
いや多分岡村さんも多分あれを台本渡されてたとしても、
うん、
あそこまでなると思ってなかったよね。
うんうんうん、
だってスタッフの人もキャラキャラ笑ってたよ。
うん、伏せてたんかもしれないですね。ちょっと分かんないですけど。
ねえ、だってすごい出てきてさ、うん、あの追いどけムンムンの桜子さん、ね、ね、いつも桜子さん綺麗なんですよ。もう皆さんね、あの舞台があったらぜひともね、
大好きですか。
だ綺麗な人やな、人本当に。で、あの興奮したのはね、あの僕も何度か彼女のやってるネットラジオ番組、
監禁ベイビー、
監禁ベイビー、これはもう
僕が編集やらしい、
そう、高田文豪責任編集やねんけど、どこの編集してるのかよくわからんっていうね、
あんまり切ってない
番組僕もね出させ参加を出していただいて、
はい、
ねもうねその時も話したんですけどもね、あの桜子さんのね舞台ってもう本当にもうおいどけとお笑いと、
うん、こうバスレ感
の、ね、バスレ感とあとごちゃごちゃの笑いともうすごいてんこ盛りな、
だから独特の芸人さんですよね、
才能あるよね、
なんかその存在感がやっぱりね、
あんなに美人やのになんであんなに汚れてるかみたいな不思議な人よね、
やっぱあれはそのほんまに汚い人がやったら成立しないじゃないですか
普段は、
だから汚れて成立するっていうのはそういうことかな、
普段はね皆さん実際の皆さん普段はね本当にピュアなねあの可愛い女なんですよね、
まあ、女の子みたいな
女の子みたいな感じで、なんかキャンディーキャンディーが好きなんやなんてね、
そうですよね、
ね、
猫見たらすぐ追いかけ
て、猫見たら追いかけて、猫様猫様とか言っていかはるやん、いつもなんか猫みたいな、あら猫様がいるわとか言うてあの汚れた、あの番組の汚れた、なんか岡村さんに注意するお姉さんとはとても思えないプライベート感がね、
ずっとあれ岡村さんのどっちの方でしたっけ、どっちかにこ
う、あれはあのジャジャ の、はい、あの席、僕もあの席座んねんけど、
あそうなん
だから右のほっぺたに注意した形なのは
ずっと残ってました
いやだからあれあれ岡村さんは喜んだったやんや、
チューされて、
チューされて、普段の人ほら皆さん大事な皆さん知ってると思うけど、あんまり女の子とね絡む人じゃないんで、
うんうん、
ねえ
あれね、だからあのまあちょっと病気のこと語ってあった、
はいはいはいはい、
桜子さんが、
うんうん、
閉鎖病棟入ってたとか言ってありましたけど、多分おそらくですね、うん、まあ憶測ですけど、うん、なんでキャスティングされたかって言って、やっぱ岡村さんもちょっとや
んなかった っていう、大変よ、
その辺で分かり、そこしか分からへん、あの二人しか分からへん、こういうそういうのあったんじゃないですか、
ね、いやあそう思います、うん、あのね岡村さんってやっぱりもう芸をいっぱいいっぱいする人やんか、
あの人真面目ですよほんまに、
うんうん、ね、あのでこの業界ってそういう人もう半分いてる業界で、うん、僕もあの前田桜子さんと同じ躁うつ病っていうので2年半かな、
人と会話、
人と会話して今こんだけ喋らせていただいてますけども、
取り返そうとも
う桜子さんもそうやんか、もうあの人も触れ幅がすごいから、もうあのもうフェロモン出しまくりで
面白かったよね、あの、うん、坂東さんがその後出てきてはったじゃない、
坂東ですそれで、
ね、坂東さん謹慎してはったでしょ、
うん、
ほんでテレビ久々に出たら、いや大きな声出せるの嬉しいわって言ったんですよ、そんな桜子さんが分かりますって言って
やっぱ桜子さんも嬉しいやろな、大きい声出せるから今
なってね、ちょっとそういうね、うん、なんていうか病んでる人もそうですし、
はい、
社会的にこう隔離されるとやっぱ声って出しにくいじゃないですか、
そうね、
タックも一人だとあんま喋らないですか、
いや俺一人でもこの家でね、あの僕はあのなんていうの、あの一人で二人喋ってんのよ、
落語ですか、
落語喋ってる、
う
ん、僕はあのまだまだそうすれば引きずってるから中でも一人で引っ張りやとか言ってやってるよ
誰か幻覚じゃないですか、
幻覚じゃなくて、あの幻覚もありながらないんだけど、こう幽霊とかにこう話しかけてるから、
うん、
ね、ね、幽霊とかにこう寝床とか語ってるから俺ね
幽霊寝床
寝床語ってるから 聞いてみたいな、僕の話聞いてよみたいなやってます、
大喜利とかのもいいんじゃないですか
皆、ね、さん分かんないですよこんなね、落語のマニアックな会話
してもあれですけどね、うん、結構ツイッターとか見てるとね、
はい、
その関東の方とかが、うん、もう石の桜子を久々に見たとかね、
あ
帰ってきた、
若い人なんか逆に見たらびっくりするじゃないですか、ってこと、
うん、まあ、インパクトやっぱ絶大でしたね、
うん、ねえ、
めちゃゆるの今日も MVP を選ぼうみたいなのが、
うんうん、
ツイッターであったんですけど、うん、結構桜子さんが入ったりしてました、
あそうなんや、
うん、トップ3ぐらいに入ってた、
すごい、だってあの番組自体はさ NGK にもあの横山さんとあのね、あのヘビーチームの高橋さんが行ってるんで、はい、僕も NGK おったんですけど、
うん、
あの楽屋とかでもうやっぱ大御所とかといろいろあってやるやんか、あの番組中関係も面白かったし、
うん、
ねえそやろ、だけど桜子さんはそんなのが堂々、
そうです ね、ランクインということで、
なんとすごいね、でも桜子さんというのはリスナーの皆さんね、あの当時現役やった時代にね、うん、あの大阪で有名なの、まあ、あの今宮恵比寿の子供あの、
はいはいはい、
漫才コンクールっていうのなんだけど、
伝統あるね、
伝統もうこれ取ったらもう必ず売れるっていうやつやねんけども、
ダウンタウンさん取ったんですか、
ダウンタウンさん1位で香川敏夫先生っていうので、ね、ああ君らすごいなー言うて香川先生がもうあの何の人も死ぬ前やったけど、チンチンが濡れたという、
ああちょっとね、あの
香川先生ちょっと入ったからちょっと
あんまり名前出せないですけど、放送作家の人ちょっと多い、
多い、高橋濡れた久しぶりに僕を濡らしてくれたなだあのその今宮恵比寿漫才子供漫才コンクールっていうのは子供向きのやつやねんけども、レベルが高くて、
うん、
で大阪の若手の芸人さんだけにやってるやつやねんけど、うん、そのうちでナイナイさんが出会った時にナイナイさん3位で、
3位
で、一緒に桜さん2位やったんよ、
1位誰ですか、
1位はあの時はしましまんずさん、
しましまんず
さん、うん、もうやっぱやったと思う、あのやっぱあの僕もあの時興味あってて見てないけど、確かそうやったと思うわ、
うん、
うん、
まあまあ結構な顔ぶれで、ね、
そう。
その順番がちょっと面白いですけど、
ね。シマシマのジャドリスト、ジャドシーさんがな、ジャドリスト99。99
さんが一番その中で下や。
下や。しかも99さん、多分岡本さんも言ったと思うけど、同率で多いんやって。で、今も ABC、子供漫才コンクールってさ、子供も見てんねんか。同率の時子供が投票すんねん。ほんで岡村さんが可愛いやん。
なるほどね。
で、子供のジャッジで再決定みたいな。
でもそれも才能ですからね。
岡本さんの才能やな、あれは。
花ありますしね。
で、そんな時に、その上に言ってたジャドリストの石野桜子さんが復活して、で、私もその彼女の番組、よかったら聞いてください、監禁ベイビー。非常に面白い番組で3度も出させていただいて。
3度も。ね、3度も4度も
みたいな。まだまだ出させていただけるようなご意向もいただいてまして。
はい。たっくんは桜子さんの共通点多いじゃないですか。
はいはい、僕も同じく飲んで、ねえ、さあ、番組でさ、私リーマス飲んでるのよとかって、リーマスって言っても、視聴者と分からないんですよ。
メイラックスとかね。
メイラックスとか言わはるやん、すぐ。ほんで、いつもこう、クリケースも食べるから、ようけリーマスが入ってんじゃん。
あれね、すごいのが、一回なんか、桜子さんと、たっくんがご一緒した時に、
はい、
まあまあ、なんか、打ち上げかなんかの席でこう薬飲んではった。
ああ、飲んだった、飲んだった、じゃあ、ピリケース出してな、大きい。
薬、ぶわーって並べはった時に、うんうん、もう、あ、これとこれがその薬ですね。と、パッとね、もう、タクが見破った。あれ、9割ぐらいはビタミン剤。
そうそう、同じだからな。ビタミン剤飲んだんだけど、あ、これはリーマス、これはメイラックスとか。
僕みたいな素人からしたら、そんだけ薬出されたら、うわ、全部そうなんや。思ったんですけど、いや、この2種類だけやで、みたいな。もう、その一瞬で見抜いたタクもすごいなと思って。
いやいや、ま、同じ。でもさ、あの番組で本当に岡村さんが感動して言うだったけど、よう、お姉さん復活されましたね、という。
しみじみ言うてありましたね。
ね
だからまあ同じ病気を患った人ならではのそういう共感なんかなっていう感じはしましたけど、う
ん、ありますね。でも日本は世界で何位かぐらいにこの病気の、まあ、いわゆる病んでる方が多い国なんで、うんうん、我々そのこうさこうちょっとでも光になれたらいいなというのはあるわ。
そこにね復活できたっていうのはやっぱ本当に素直に嬉しいです、ね、
そうでも、
ね、
それ笑いの力が大きいです、うんうん、本当にリスナーの皆さんもどんどん笑っていただいてねえ、
はい、ねこう塞ぎ込んでるとそっちに行っちゃいますからね。
行っちゃう。で同じことぐるぐるぐるぐる考え出すんよ。もうこれがもう
無限地獄という
無限地獄完全に無限地獄完全にもうこうなんかもうもうかわいそうなこうなんていうのネズミちゃんがぐるぐるぐる回るような状態でもう疲れ切ってもう
どこまで行っても進まない。
そうでも眠くならないみたいなややこしい病気だよ。
ほんまにでもその渦中にいる時ってね、うんうん、もう二度と抜け出れへんのちゃうかみたいな不安ってあるんでしょうね。
あるよ怖いよ。
だからこそそうやって明るいところに少しでも行けたらまあその何倍も嬉しかったりっていう。
そうだからさフランさんおっしゃった大きな声で喋れるんだ大きな声で喋るんだ嬉しいなってバンドさんが言わはった時にどうかんや言うのもや
それ、ね、あれはね本心から言ってありました、ね、
なあ
ほんまにそうやと
ねえさそういうこの光になりたいなっていうのが我々に偽らざるポジションやね。
そうですね、うん、あれやっぱその結構ね閉鎖病棟とかリーマスとかそういうワードが出ても OK やったっていうのはネットテレビっていうのがあったからやと思うんです
よ。すごいよだってねさ最初岡本さんの横座ってさ、はい、あ今度も膨らましだしたんやね
何度か拝見してます
舞台では見てるやんか、はい、あれテレビでするかと
ドキドキしましたね
今度も膨らましてあんた悪とか言
って 買いに行ったんです
なあ、あの人すごいよな。
多分ね、大黒ドラッグとかで買ってると思います。
大黒ドラッ
グの理由わかんないですよ。その辺多いんでね。
そうやんな、はい、なあ。いや、気合入ってる。あの人、それ、使うとあるような気がする。要するに、実践で使うとあらへんと思うねん
か。それは知らない
です。ネタでじゃった、ネタで
こんな、まあ。舞台であんまりご無沙汰やみたいなことは言うてはります。
芸人魂やな
ちょっとね、もう、僕、テレビ離れしつつあったんですけど、うん、嬉しかったのが、昔のテレビ見てる感じがあったんですよ。
そう、エンターテイナー性のあるな。
この、いろんな幅というか、
うん、
あ、ここまで OK なんや、みたいな、許される感じがあった、うん。今、うん、地上波見てるとちょっと窮屈じゃないですか。
そうなんよ。
感じがらめで。だからそういう意味でもね、ネット、番組っていうのはね、うん、なんかこれからそっちの方がギャオとかまあ流星極めてますけど、
うん、
そっちの方が人気出てくるんじゃない
ですか。そうよね。僕もだからリスナーの皆さんご希望あったらこの高田文豪に言ってね、僕も動画で。
動画で、
はい、動画でもうこの鴨の一つ思いをいつの日にか。
そうですね。
もう皆さんさらに元気になっていただくべく。
まあまあたっくんはね、ほんまに生で見てもらった方がいい。
生で生で生。
まあ別に声だけがダメっていうんじゃなくて、
うん、
エネルギー当てれると思うんです。
あ、そうなもう元気もらってちょうだい。私から
ご自身はあんまり自覚した。
自覚ないです。全然。へーみたいな感じですけど。
どこでも店行ったらすぐなんか人が集まってくる。
集まってきちゃう
ね。あれはね、すごいこと。
仙台白みたいな感じでね。なんか仙台白。宮城県でこれあれだけど写真。 真がな、写真を飾ってるそのおっちゃんがおんねんけど、そのおっちゃんが、あの山下清志のおっちゃんやねんけど、その写真飾って、その人の写真が、その人が来たら店が流行るっていう。
うん。
うん、そんなんいいね。でも私もタックン来たら店が流行るみたいな。
エビスさん
っていうか、なんで、そうそうそう、お客さん連れてくるな。
奥の
缶みたいな。奥の缶みたいな、そんな、まあ、でも普段そんな感じやからね、普段も。
うん。
うん。あのお店ってすぐ混むしね。
ほんま何回もご一緒させてもらってますけど、うん、ガラガラのとこ行くじゃないですか。パッて見たら、あれ
満員。いつの間にか満席になってるパターンがね、ありますよね。
ということはもうカバーにもこういろんな人運んで
くる。どんどん来ていただいて、どんどんお友達になりたいです、皆さんね。
もう、老若男女、問わぬ。
問わぬよ、問わぬよ、問わぬよ。
問わぬよ。
問わぬよ。
もうちょっと時間が。
あ、もうその時間な
の少なくなって
まいりました。今回じゃあ桜川さんのことが好きよという番組でね。
ずっと、ずっと愛してるっていう。タックンのね、この、ラブが。
いい人、でも本当にいい人。ねえ、しかもプロの芸人を感じる人やね。
そうですね。
ね、
あの舞台をすごい大事にされてて、
ね、
どっちかというと昔気質というか。
そう、一回ね、あの面白かったからね、あの高田文豪がそのさ、あの自分苦手やでさ、音出しする番組あのやったんやけどね、その
慣れてない
の。姉さんのなんで最後の姉さんのさ舞台でさ、自分音出しとかやらされとってさ、姉さんが音が小さいとかでの怒ったあったね。
サイコホームズ。
そうそうそうそうそう、そんなあんなあの狭い箱で音が小さいもんね。
こだわりの人。
こだわったあったね。かっこいいな、ごくかっこいいなと思ってました。
僕はビクってなる。
あの狭いさ、あの南の皆さん、あのリスナーの興味のある南の白芸っていう小さい箱なんやけど、はいはい、僕なんかいつも適当にやってやらせてもらってんやんか、
まあ緩い、
ね、完全にな、音も勝手に YouTube で撮ってきて流したりとか、勝手にやって踊ったりとか僕してるんで、完璧な準備したったもんな。
そうです、
ね、やっぱ根性が。
ついでに宣伝をさせていただいて、
うん、
サイコホールズっていうライブは、
はい、
石野桜子さんと渚の鮎川さんっていうのがやってるトークライブ、まあ、タックも第一回見に来てくれたん
です。サイコホールズね、サイコがこうホールズ落ちるみたいなね。
そうなんです、
うんうん、
サイコはホールズのライブなんです
、うん、
僕もその構成作家として参加させていただいてまして、これが12月7日に、
あ、12月7日にやるわけ、
第3回のサイクホール。
おお、
まあそのめちゃゆるでね、その医師の桜子にこう興味を持った方はぜひそちらの方にも足を運んでいただいて、
ほんまよね、
濃い話がそこで聞けるんだよ、
ね、いいね。あの場所で作芸っていう場所なんですけど、作芸でしょ、今回の作芸って場所は、今回岡村さんが番組で散々言ってた、あの溝のおばはんが2人来てマッサージしてくれるんやっていう、大阪南の、はい、渡辺さん、俺も何回かあんだけど、あるあるある、そこのビルの2階にね、
はい、
ある、
あります、
はい、NGK のすぐ近くでございます。
12月7日の夜にやります、ぜひ見に来ていただけたら。
わこの番組で告知の初めてじゃ、そういう告知の。
ああ、してなかったなと。
そうやね。いやいや、今までなんか僕、なんかね、僕たちお客様にね、聞いていただくばっかりで、僕たちに会いたいもんね。
そうですね。
ねえ。
いつかね、このカバーをそうやって100枚でできるように。
そうですね。皆様なんかご意見とかあったら、全然どんどんこんな話してくれたかも、たっくん全然ウェルカムでございますんで。
そのために、もうちょっとね、僕らも頑張って腕を磨いて。
いろいろ磨きます。
はい、うん。頑張ってみましょうか。
ありがとうございます。
じゃあ今回この辺りで失礼いたします。
イェーイ、シェシェ、またね、皆さん。